この前の6月2日、私は3ヶ月間滞在していた日本を離れる前に、最悪の地震と津波で史上類例のない災難に遭った日本の東北地方を直接訪ねてきました。東京で乗った新幹線は福島の市内を通過しました。福島はその時もまだ地震による原発事故の痛手から抜け出せずにいる時でした。福島市内の外観は無傷のように見えましたが、放射能放出の恐怖にとらわれた市街地の雰囲気は暗鬱に感じられました。最終目的地の仙台ではタクシーを貸し切って被害地域を回ってみました。仙台港は災難後2ヶ月と20日の間にかなり整理されていましたが、津波が残した傷跡ははっきりと残っていました。破壊された建物、積み重なった車と建物の残骸、倒れた LPG 貯蔵タンク、地面のあちこちに散らばっている電柱は、津波の威力がどれほど恐るべきものであったか、如実に物語っているようでした。仙台市の外れの糸浜の広々とした平野にも、津波で押し寄せた車、船、建物の残骸が、水が引いた後そのまま土の中に埋もれていました。仙台市から30キロメーター離れた宮城県の閖上を訪ねてみましたら、海辺に隣接していた大きな村は跡形もなく消え、更地のように変わり果てていました。内陸に位置していた村々もやはりまるで熾烈な戦闘が繰り広げられた戦場のように廃墟となっていました。その残酷な光景を目にした時、この恐ろしくも残酷な災難にこの現場で直接被災した日本の方々の苦痛と痛みと悲しさがそっくりそのまま私に伝わってきて、私の胸もやはり痛みを感じるほかありませんでした。その廃墟の中でも野花はあちこちにしっかりと咲き息づいていました。それは絶望中の希望の象徴のように見えました。その花々を見ながら、災難に遭った日本人たちが明日の希望に向かって絶望を踏みしめ、早く立ち直れるように心から祈りを捧げました。仙台で私の一行が貸し切ったタクシーを運転してくれた運転手は今年で73歳の宮崎氏でした。宮崎氏は53年の運転手生活の中で47年を仙台で過ごした方でした。いわば仙台は言うまでもなく、その近隣地域の過去と現在をよく知る仙台の生き証人でした。もちろん津波が襲った3月11日にもこの方は仙台にいました。その日この方は野球場で野球を見ながら遅い昼食をとっていました。3時頃になった時、突然避難警報が流れました。仙台の東179km の地点の海域で起きた大地震によって巨大津波が押し寄せてきているので、市民の皆さんは迅速に指定された退避所に退避するようにという内容でした。仙台の海寄りに住んでいた宮崎氏はすぐに妻に電話をかけ、 水と非常食を持って家の前の大通りで待つように伝えました。そして急いで車を走らせ、妻を乗せた後、兵装対処に指定されている町内の中学校の講堂に向かいました。車が中学校の正門の前にほとんど到着したとき、突然宮崎氏の頭をある思いがかすめました。 1-2メートル程度の津波ではなく、巨大津波が襲ってきているのならば、平地にあるこの中学校の講堂も危ないだろうという考えでした。四方が平地である現在地からわずか数分以内に車で行ける一番高い場所は、普段この夫婦が出入りしていた農水産物直販所の2階の駐車場でした。この方は急ぎハンドルを切ってそこを目指しました。そして妻と共にその2階駐車場へ到着してからいくらも経たず、津波が仙台の海辺を襲い、宮崎氏夫婦は自分たちがいる建物の下を数多くの人々と車が急流に押し流される光景をなすすべなく目撃するほかありませんでした。はじめに宮崎氏が退避しようとしていた中学校の講堂に避難していた町の人々は大部分命を失ってしまいました。宮崎氏夫婦の生と死はこのように極めて短い一瞬で分けられました。過去1000年の間、仙台地域は地震の被害とは関係がなかったため、津波襲来の避難警報を聞いてからも一大事とは考えず、普段の指定対処所である中学校の講堂へ行っていたなら、宮崎氏夫婦もやはり津波の災いを免れられなかったでしょう。しかし最後の瞬間にハンドルを切って高い建物の2階へ退避したため、宮崎氏夫婦はその死の災難の中で九死に一生を得て生き残ることができました。これが人生です。人生は決して大層なものではありません。意図せぬ時間に思わぬ場所で全く予想もしなかった方法で一瞬にしてあっけなく終わってしまうのが人生です。九死に一生を得て命拾いした宮崎氏は今も変わらず宮崎という名前で呼ばれています。しかし3月11日に災難に遭った方々の場合は、世の中の人々はもうその方々を個別の名前で呼びません。その方々は名前の代わりにただ数字で呼ばれるだけです。皆ひとまとめに死亡者15,815名、失踪者3,966名、離散民45万名と呼ばれるのです。これが人間の名前というものです。人間の名前も大したものではありません。今年73歳の宮崎氏は今も宮崎さんと呼ばれていますが、世の中を去った後はこの方の名前も忘れられてしまうことでしょう。私たちの名前もやはり同じことです。 そして100年後の人々は私たちを皆一つにひっくるめて数字で呼ぶことでしょう。100年前、韓国には5000万人が住んでいたと。老若男女、貧富、貴賤、知識の有無の別なく、ある日突然一瞬にして終わってしまうのが人生です。いくら自分の名前を高めても、その名前はいつかは消え去るものだと悟るなら、まだ息をしているうちに永遠なもの、永遠に消滅しないものに目を向けることが知恵ではないでしょうか。しかし現実はそうではありません。大部分の人々は自分の欲望の成就を通して自分の名前を一層高め、自分の名前の記念碑を立てようとします。どんな集まりや団体であれ、自分の名前が自分より劣ると思われる人の後ろに記録されたり呼ばれたりすると、露骨に嫌がる方々が多いのはこれと無関係ではありません。クリスチャンも違いはありません。教会のすべての職分はひざまずいて弟子たちの足を洗ってくださった主を手本として教会員に仕える奉仕の職分です。しかし全世界的にも唯一我が国だけ、韓国でだけ、たくさんの教会の信徒たちが選挙運動をして長老や監視になろうとするのは、それが自分の名前をより高める方便と信じるからでしょう。牧師とて例外ではありません。牧師が関係する団体ごとに何故会員の席があのように多いのか舌を巻くほかありません。各教団の総会長選挙、韓国キリスト教総連合会の会長選挙が金権選挙の汚名から抜け出せないことも、やはり自分の名前の記念碑を立てようとする牧師が多いからでしょう。このような観点から今日の本文は私たちに大きな悟りを抱かせてくれます。主を迎え入れた異邦人たちに対する割礼の問題を根源的に解決するために開催された第1回エルサレム公会議の席上で、ペテロはユダヤ人であれ異邦人であれ、ただイエス・キリストの恵みのみで救われることを私たちは信じると持論を締めくくりました。続けてペトロが私たちと示したパウロとバルナバが登壇しました。本文12節を見てみましょう。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。本文はバルナバとパウロと言及しています。バルナバの名前をパウロの前に記録しました。しかしアンティオ教会を共同牧会していた2人がなぜエルサレムを訪問したのかを明らかにしてくれる2節では、2人の名前の順序が異なって記されています。2節です。 それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。パウロとバルナバがエルサレムに向かってアンティオキアを出発するとき、2節はパウロとバルナバの名前に2度も言及しながら、2度ともパウロの名前をバルナバより先に記録しました。しかしパウロとバルナバがエルサレムに到着して公会議の席上で発言するときは、ただいまの本文の12節で確認したように、バルナバとパウロとバルナバの名前をパウロより先に記しました。そうかと思えば22節に至っては2人の名前の順序がまたひっくり返ります。そこで使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキア教会に派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。エルサレムの公会議が終わった後には、パウロとバルナバがアンティオキア教会に戻っていくとき、22節によるとパウロの名前がバルナバの前に戻りました。2000年前徹底した家父長制社会を形成していたイスラエルでは、同じ男性同士でも序列を重視しました。人の名前を記録するときにも年齢あるいは序列の順で記録しました。聖書に登場する各種の名簿もその原則に従っています。人の名前の順序をわけもなく変更することはありませんでした。それにもかかわらず、同じ使徒行原稿録15章の中でエルサレム公会議と関連して2人の名前の順序が続けてひっくり返る理由は何でしょうか。この質問に対する答えを知るためには、使徒原稿録13章へ戻ってみる必要があります。使徒原稿録13章1節です。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。この名簿はアンティオキア教会の指導者の名簿です。名簿の一番目の名前は担任牧師であるバルナバです。いわばバルナバが担任牧師として序列第一位でした。その反面、パウロの昔の名前であるサウロは指導者の名簿の一番最後に記録されています。アンティオキア教会の5名の指導者の中でパウロの序列は最後の5番目でした。使徒原稿録13章2節から3節を見てみましょう。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させた。アンティオキア教会は聖霊の御心に従って2000年のキリスト教史上初めてバルナバとパウロを地中海世界に伝道師として派遣しました。その時にもバルナバの名前がパウロの前にありました。青年マルコと呼ばれるヨハネを随行員にしたその伝道チームのリーダーがバルナバだったのです。 それから13章13節はこのように証言しています。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。バルナバをリーダーとする伝道チームが最初の伝道対象地域として訪ねていったキプロス島を離れる頃からパウロの名前が伝道チームの一番先頭を飾り始めました。以前にこの聖句を黙想するとき申し上げましたように、最初の伝道地であるキプロス島を通過する間に伝道チームのリーダーがバルナバからパウロと変わったのでした。エルサレムの母教会がアンティオキア教会の担任牧師として派遣した人はバルナバでした。そして故郷タルソスで実に13年も蟄居していたパウロを自分の同僚としてアンティオキア教会に迎え入れた人も担任牧師のバルナバでした。その時まで牧会の経験が全然なかったパウロはバルナバの助けでアンティオキア教会の指導者の席には挙げられましたが、担任牧師のバルナバを補佐する役割以上のことはできませんでした。しかしバルナバを中心として運営されるアンティオキア教会を離れ、何もない伝道の現場へ出ていくや、パウロの力量が顕著に現れ始めました。パウロの力量がバルナバを圧倒したのでした。それで最初の伝道地から自然に伝道チームのリーダーの役割がパウロに移されていきました。そして一時伝道旅行が終わるまで、ただ一度の例外を除いて、いつもパウロの名前がバルナバの前を占めるようになりました。その一度の例外、リストラで起こりました。パウロとバルナバがリストラを訪ねていった時です。リストラでパウロが先天的に足の不自由なものを立たせると、その光景を見たリストラの人々がどれほど感動し、どれほど驚いていたか。そこの人々は、パウロとバルナバは人の姿で現れた神に違いないと信じ、この二人に供え物を捧げようとしました。すでに申し上げたことがありますが、特筆すべきことは、リストラの人々がバルナバをギリシャ神話に登場する十二神の中で主神であるゼウスと、そしてパウロはゼウスの代弁者であるヘルメスと信じたのです。実際に生まれつき足の不自由なものを立たせた張本人はパウロであり、その時バルナバのしたことは何一つありませんでした。バルナバはその場所に立ち会っていただけです。したがってリストラの人々がパウロとバルナバを神と信じたならば、生まれつき足の不自由なものを立ち上がらせたパウロを指して一番大きな神ゼウスだと信じ、何もしなかったバルナバをその代弁者ヘルメスと信じねばならないはずです。それにもかかわらずリストラの人々がパウロを差し置いて何もしなかったバルナバをゼウスと信じたというのは、 パウロの外見がバルナバに比べてひどく劣っていたからです。コリントの使徒への手紙2の10章10節でパウロが自ら自分の貧弱な外見を告白したように、パウロはみすぼらしい外見の持ち主だったことと知られています。それでパウロを描いた聖画の中でパウロの顔を映画俳優のように美男子に描いた絵はこの世のどこにもありません。パウロは実際醜い男だったためです。したがってリストラの人々がパウロよりはるかに美男のバルナバがパウロよりさらに大きな能力を持ったゼウスだろうと信じたのは彼らの立場では少しも不思議なことではありませんでした。しかしパウロとバルナバが自分たちを神として信じて供え物を捧げようとしたリストラの人々を見て黙っているわけがありませんでした。二人は群衆の中へ飛び込んでいき、自分たちの服を裂きながらこのような虚しいことをするなと叫びました。当時の状況を使徒言行録14章14節が証言してくれています。使徒たち すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと服を裂いて群衆の中へ飛び込んで行き叫んで、パウロがキプロス島で伝道チームのリーダーになってから一時伝道旅行が終わるまでは唯一この箇所だけバルナバの名前がパウロの前に記録されています。その理由は何でしょうか。今リストラの人々はバルナバをパウロよりさらに上の神であるゼウスと信じています。パウロが進み出て私たちは神ではないといくら叫んでもリストラの人々が信じないのは分かりきったことでした。それでリストラの人々にパウロよりさらに上の神であるゼウスに違いないと信じられているバルナバがまず進み出なければなりませんでした。バルナバ自身が私たちは神ではなくあなたたちと同じ人間であると宣言しない限りパウロの言葉だけではリストラの人々は自分たちのことを神と信じ続けそうだったからです。それならば私たちはエルサレム公会議に関連してもなぜバルナバの名前がパウロの名前の前に来たのかその理由を悟ることができます。バルナバは本来エルサレムの母教会の出身として彼は尊敬される指導者の一人でした。しかしパウロはその正反対でした。教会を迫害していたパウロがある日クリスチャンになってエルサレムへ戻ってくるとエルサレムの信徒たちの中で彼の改心を信じてあげる人は誰もいませんでした。クリスチャンを一網打尽にする目的で偽装潜入したものとみなすほどにパウロに対するエルサレムの信徒たちの評価は否定的でした。その時バルナバがパウロの改心の真実を保証してあげました。エルサレムの信徒たちはパウロを信じれなくても自分たちが尊敬するバルナバがパウロを保証することでパウロはようやくエルサレムの共同体の一員になれたのです。その後2000年のキリスト教史上で異邦人の地に初めて自然に生まれたアンティオキア教会にエルサレムの信徒たちが派遣した最初の牧会者も彼らが尊敬し信頼するバルナバでした。歳月が流れて パウロとバルナバがアンティオキア教会の共同牧会者の資格でエルサレム公会議に参加しましたが、二人に対するエルサレムの信徒たちの信頼度に関する限り、バルナバへの信頼度がパウロを凌駕していたことは言うまでもありませんでした。これがエルサレム公会議に関して、キプロス島でパウロの名前がバルナバの前になって以降、リストラに続いて2度目にして最後の逆転として、バルナバの名前がパウロの前に記録された理由でした。パウロよりバルナバを一層信頼するエルサレムの信徒たちの前にバルナバが先に進めていることで、主のために行う自分たちの証言の信頼度をより高めるためでした。これがこの状況の中では、異邦人でさえも救ってくださる主を一層高める最善の道だったのです。考えてみましょう。アンティオキア教会の担任牧師であり、伝道チームのリーダーだったバルナバが、最初の伝道地で自分がアンティオ教会に迎え入れた自分の助手のパウロにリーダーの地位を譲り渡すということは、どれほど自尊心が傷つけられることだったでしょうか。リストラで新しいリーダーであるパウロを差し置いて、バルナバが先陣を切るということは、パウロには非常に不愉快なことにもなり得たのではないでしょうか。エルサレム公会議でそこの信徒たちの絶対的な信頼に力を得て、再びパウロより先頭に立ったバルナバが、その後も本来パウロより上席だった自分の地位を取り戻そうと焦ることもあり得たのではないでしょうか。万一彼らに少しでもそのような心があったならば、この二人はもはや敵の間柄になってしまっていたはずです。パウロとバルナバはどの場所で誰の名前が先になっても全然気にはしませんでした。彼らの関心事はただ主の御名をより一層高めることでした。主の御名を高めることに助けになるなら、彼らはお互いに自分の名前を隠して相手を喜んで先に立たせることを人生の中で実践した人々でした。万一彼らが自分たちの名前に執着して、お互いに自分の名前を前面に押し立てて高めるのに一生を浪費したならば、彼らの名前は2000年前にすでに虚空の中に消えてしまったでしょう。また私たちは彼らの名前を覚える必要も知る道理もないでしょう。万一名前が残っているとしても、彼ら自身とは関係なく、ただ歴史の中の数字だけで残っていることでしょう。しかし彼らが自分たちの名前にこだわらず、全生涯を投げ出して主の御名をずっと高める人生を貫いたとき、永遠の主の御名のもとで彼らの名前もまた永遠に生き続けることになりました。人生は 決して大層なものではありません。意図せぬ時間、思わぬ場所で、予想もしなかった方法で、一瞬にしてあっけなく終わってしまうのが人生です。人間の名も大したことはありません。いくら自分の名を押し立ててみても、いくら自分の名の記念碑を立てても、人間の名前は虚空の中に消え去るのみです。残ったとしても、ただ自分とは無関係の歴史の数字として残るだけです。この事実を悟ったならば、全生涯を投げ出した永遠の主の皆のみを高めましょう。主の皆のためならば、喜んで私たちの自身の名前を伏せましょう。それだけが永遠の主の皆のもとで自身の名前を永遠に刻みつける唯一の方法です。ですから、主の皆を高めることより大きな知恵はありません。お祈りしましょう。主よ、バルナバは本来アンティオキア教会の担任牧師でした。バルナバがアンティオキア教会での序列が一番とすれば、バルナバが迎え入れたパウロはアンティオキア教会の指導者の中で序列は5番目に過ぎませんでした。地中海世界の伝道のためにアンティオキア教会を出発する時も、伝道チームのリーダーはバルナバでした。バルナバの名前はいつもパウロより先でした。しかし、最初の伝道地でパウロの名前がバルナバを追い越した時、バルナバは少しも自尊心を傷つけられたとは思いませんでした。パウロは自分の名前がバルナバを超えたと言って、リストラで自分を差し置いて先頭に立ったバルナバを鬱陶しくは思いませんでした。エルサレム公会議でもバルナバの後陣を廃したと腹を立てることもありませんでした。バルナバもまたエルサレムの信徒たちの絶対的信頼に力を得て、自分の名前がパウロに先んじたからと、元来パウロより上だった昔の地位を奪い返そうと焦りもしませんでした。パウロとバルナバはただ主の皆をより高めるため自分たちの人生を投げ出しました。主の皆をより高めるのに助けになるなら、彼らはお互いに相手の名前を前面に押し出すことに躊躇しませんでした。それで彼らが高めた永遠の主の皆の中で、彼らの名前もやはり永遠に来ています。今日の本文を通してこの大事な事実を悟るように導いてくださり、本当にありがとうございます。私たち各自に時々時々刻々と迫り来る死の津波を見通すことのできる信仰の目をお与えください。全く意図せぬ時間に、全く思わぬ場所で、全く予想もしなかった方法で、一瞬にして生き絶えるのが人生であり、いくら自分の名前を押し立ててみても、人間の名前はいつかは虚空の中に消えてしまうことを忘れないようにしてください。いつどこでもただ主の皆を高める人生を生きるようにしてください。主の皆を高められるなら、私の名前は喜んで伏せることのできる知恵をお与えください。そのようにして永遠の主の皆のもとに、私たちの名前もまた永遠に刻まれるようにしてください。イエス様の皆によりてお祈りします。アーメン。